デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのご主人は森岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、
はい、
先生はいびきはかきますか？
うん、僕ね、いびきはね、お酒を飲んだ時に書くようですよ。
あ、なんであれお酒飲んだ時書くんですか？
やっぱあれでしょ、ここの舌っていうか舌根っていうか舌の根元が、はい、下の根元がね、
はい、
咽頭っていうかあっちの方に落ち込むからですよね。
どうして落ち込むんですか、このお酒を飲むと？
酔っ払ってしまうからじゃないですか。
あ、酔っ払うと、
うん、多分
酔っ払うとなぜそうなるんでしょう。
酔っ払うとなぜそうなる、はい、酔っ払うといろんな反射が鈍りますよね。
ああ、なるほど、うん、
だからそれとあと
弛緩してるってことですか？
そういうことですね。あとそこは肥満すると脂肪がつくことによって狭くなるから、
はい、
音もしやすくなりますよね。だからそういう人は別にお酒飲まなくても音は結構、
はい、
いや、あ、そう実はね、友達っていうか一緒に温泉泊まったんですよ、
はい、
5人で。
ああ、それは危険ですね。
うん、危険ですよね。
危険ですね。危険な匂いがしますよ。
はい、で早く寝たもん勝ちだっていうことになって。
そうですよね。
うん、でも、うん、お酒飲むと早く寝れる場合となかなか寝れなくなる場合って ありません？
ああ
、多分適当に飲む、要するに寝酒、だとおそらくパッと寝れるのかもしれないけど、ちょっと興に乗ってしまってちょっと飲みすぎると今度寝れなくなるじゃないですか。これがまた悲惨ですよね。で、不思議なのがあれですよね、明け方っていうか3時4時ぐらいになるとすごいですよね。これ本当に人のこのあれから出てる音なのかなって思うぐらいの音ってありますよね。
ありますね。
びっくりしますよね。
止まった
そうそうそうそうそうそう、ね、で最初のうちはこう反復してるからうるさいなと思いながら、まあ寝ようと思うわけですよ。でもだんだんその音に集中してしまうから止まるとあれ止まってるって思っちゃうわけです。その意識が良くないですよね。
そうですよね。
あとなんかこう無視しちゃえばいいんですよね。
不規則な感じ
で、そうで、あれこれ止まって早く来い、次来い、引っ来いって待ってる自分がいたりして。
そうですよね。
うん、で実はね、そのいびきを、まあ、なくすっていうのはなかなか難しいんですけど、いびきを軽減する方法で、いびきをそのスプリントとかマウスピースって言いますけど、いびき用のね、
はい、
そういうのって歯医者さんで作れるんですよね。
あれ鼻じゃないんですか？
いや、実はだから歯で作れるんですよ。どうしてかって、さっき舌の根元が喉の奥の方に押し込むからだって言ったじゃないですか。
口ですね、それはね。
そうで、舌をこうやってバーって引っ張り出せば、極端に言えばですよ、閻魔大王様がこうね、舌を抜くみたいなやつでグーって引っ張ってしまえば、多分音しないんですよ。
あ、舌を固定するようなマウスピースってことですか？
だから原理はですよ、だから前の方にね。でも舌だけをギュッと引っ張り出すことはできないから、じゃあ舌はどこについてるかって話になると、舌はこの下顎についてるわけですよ、
はい、
下顎のところにね、だったらば下顎を少しこう前の方にこう動かしてあげれば、それに伴って舌も一緒についてくるからね、いびきしなくなる。
あいーみたいな感じで寝るってことですか？
そうそういうことそういうことじゃあそういう状態を強制的に作ってしまうマウスピースを入れて休まれると、いびきはしない場合が多くなると思うんですよね。
それってでもそういう風にして反対交互になる、
ならないですよ。
ならないんですか？
ならないようにちゃんと噛み合わせを作るわけですから。
へー、
それは大丈夫なんです。
それによってこう顎関節がとかっていうこともないんですね。
それもだってそれ起きたらだって本末転倒ですよ。
そうですよね、うん、
だからそういうことをするといびきも対処法としてはありますよ。だけどそれやったからいいってことじゃないので、まあ、一つの方法論ですよね。
なるほど、あ、じゃあ、あの睡眠時無呼吸症候群の方にも
同じ同じ原理はだから一緒なの。本当は
だからなんだかすご
そもそもはね、睡眠時無呼吸症候群よりも最初はね、これはアメリカでやってたんですけど、そもそも最初はそのいびきのための治療だったんですよ最初は、でいびきのための治療のそういう歯医者さんでやるものが、だんだんいろいろこうね研究重ねていったことによって、あ、睡眠時無呼吸症候群と同じ状況だってことになって、じゃあこれはこのままこっちにも使えるんじゃないかってことでなってるんですよ。
結構これで悩んでる方多いと思います。
いらっしゃいますよね、
あの奥さんが、
ああそうそうそうだ、仲間内だとお前さって言って鼻をつまんだりとか、枕をあの取るよりもここのところにこう何ですかね、こういうふうに、
ああ枕を高くするってことですか。
そうそう、こういうふうに、はい、こうなると、
そうですね、
でしょ、だから
顎が上がると、
そうそうそう、ね、だから顎をねこう引くようにして、だから枕をこう少し高くするようにしてやると、
お侍さん的な感じで、
あ、そうそうそう、だから多分ああいう高い枕、あの木の枕、ああいうのだったらいいかもしれないよね。
なるほど。
だからあのもし、いびきがひどい人がいてやってみてください。この高い枕をこう入れてみて、止まるかどうか。
なるほど、今晩からじゃあ
そうちょっと 鼻つまんだりとかよりは多分その方がいいと思いますよ。
まあ、多分本人は気づかないので、
いや気づかないですよ、
気づかないので、お父さんのいびきひどいっていう時にはちょっと枕高くして、これで寝てねって。
そう、いやね、もうだって本人は多分ね枕高くすると寝れないと思いますよ。
あ、そうなんですか。
いやだって枕高かったらって大変でしょ。
私どんな状態でも寝れますけどね。
え、すごい。あの飛行機とかでもじゃあ全然、あのあれ僕もあれ使わないんですけど、その空気も枕じゃないですか、この首の、はい、あのね、首の周りにある浮き輪みたいなやつ、あれも使わないでしょ。
もう私は全然あの大丈夫ですよ、全然どこでも寝れます。
それいいですよね。だからまあそのいびきしたらばやってみるのも一つの方法かなと思います。でどうしてもダメな時は歯医者さんに行って相談するのも一つかなと。
なるほど、
はい、
はい、ぜひ。さあ、この番組でお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。